中央銀行発行型のデジタル通貨に関しての質問なんですけれども、中央銀行がデジタル通貨発行する際には円と交換することを保証するという流れでありですね、現金が没収されることはないという話がありますと、うん、なので円をですね、例えば金とか仮想通貨に変えて対策するとかいう話があるんだけども、そんな必要はないという意見がありましたが、うん、横森さんの見解ちょっとお聞かせいただけますか、うん、ということです。
交換現金からデジタル通貨に変えるっていうのは、それは別に普通に変わるんだよ、
はい、
だから要は何かっていうと、インフレになるかならないかが一つだね、
うん、
まずインフレになってくると通貨の価値っていうのは100分の1とかになる可能性があるわけ、
はい、
ハイパーインフレ国家破綻とかになればさ、うん、100分の1ね、そしたら1億円持ってたとしたら100万円分みたいな感じだから、物価が100倍になるっていう、今まで1万円で買えたものが100万円です、スーパーで1万円分買ったら100万円ですっていうような感じだよね、
うん、
そういう可能性はあるわけ、
はい、
その時にはい切り替えですっていう感じで、そのまま普通に切り替える可能性が高いと思うね。だからそれで1億円持ってましたって言って1億円ね、そのまま切り替える、この切り替えた後なんだよね。なんでデジタル化するかっていうところをまずよく考えなきゃいけないんだけれど、デジタル化するっていうことは大体課税しやすくするってことなんだよ、
はい、
だから最初にはい全部 OK ですって言ったらみんな変えるでしょ、うん、変えた後に今度は個別対応だからね。
ああ、そういうことですね、
うん、そうそう、政府は1対高く負けちゃうわけよ、政府の方が、
うん、
だけど今度は政府対個人ね、1対1だと政府の勝ちなのよ、1対1だと政府全然強いから、全部デジタル化した後に、はい、いくら以上の預金は国庫が資産税ですとかね、やったら自動計算できるじゃない、またこの税率ですって言って。
本当ですよね。
1000万円以下は別に何もしませんって言ったら別に文句言わないし、それもね、芸能人のスキャンダルかなんかが出てる時に ね、どっかの芸能人が不倫したとかが出た時さ、
はい、
急に法案が通ってたりするんです
よなるほど、
うん、それで資産税が配当しちゃってね。あとだよね、結局デジタル化するっていうことはね、デジタル化した後の方が怖くて、デジタル化が怖いんじゃないからね。
ああ、そういうことですね。やはり現金っていうのはタンス預金とかそういうところでも見えないその市場っていうのがこうありますから、政府としても把握しきれてないところがありますので、それをデジタル化することによってほぼ全ての人の誰がいくら持ってるかが把握できちゃうということですよね。でそうすると、
だからもう誰がいくらか持ってる、どれだけの資産がある、例えばそれで現金との併用禁止になるからね、デジタル化で、
はい、
最初何ヶ月かはいいけれど、何月何日で現金の使用は終わりますってなるわけ、うん、だから2024年から新しいデジタル通貨が出るとするじゃない、
はい、
その矢沢永吉のねビッグだぜっていうようなデジタル通貨が出てきてさ、
はい、
そしたらそれどっちにしてもいいよっていう感じだけど、何月何日までに全部交換してくださいねと、そして交換は銀行を通してですよっていうふうになったら全員銀行を預けるでしょ。
なるほど。
そうするとそれを個人にあれするんだけれど、そうすると今度全ての、ね、人間のデータっていうのは財務省が全て分かって、もう税金取りやすくなるよね。監視ができないってことだから。
だからダボス会議で言われているのはグレートリセットっていうことで、なんかデジタル通貨ができてくると今持っているその現金が全くリセットされて新たになって、要は資産没収されるみたいな、そういうことではなくて、ちゃんと交換はできる条件でデジタル通貨が発行されると、そうなった時に国家とか権力みたいな人たちが全員の誰がいくら持ってるか、これはデジタル化された状態で把握できているので、ここで徴税権、まあ要は資産税とかですね、そういうまあ緊急事態の時のためにこれだけの税金を徴収しますとか、そういうことがやりやすい。
それまでは貧富の格差とかいうふうになってるじゃない、じゃあ貧富の格差をなくしましょうみたいな形になってきて、そうすると最初普通に 100でやっちゃうわけ、そのうち何になるかっていうと、通貨の価値は目減りする半減期みたいなのができるわけよ、
はい、
だからいつの間にか持ってる通貨が半減期半減期っていう形で、持ってる資産を半減させますっていう形でやるわけよ、1日いくらずつ半減して減っていくわけよ、
はい、
そうするとあどうしようって感じでしょ、うん、もうその通貨もう使わなきゃ使わなきゃって言って、使わせるためにっていうような形をするんだけど、半減期にすることによって国民資産の半分を税金で取れるわけだから、
はい、
インフレがなくてもね、まあ、いろんな形でそういうこともできるし、 だからインフレにして取る形もあるし、仮想通貨みたいなね、
はい、
逆半減期だよね、
はい、
通貨の発行量を増やすんじゃなくて発行されたものを減らすっていうね、減資するような形ね、
はい、
そうすることによって税金を取るっていう形もできるわけ。そうすると通貨価値は維持できるわけ、維持できるしますます価値は高くなる、
はい、
そこのところでね、まあ価値は高くなるっていうよりも安くはなるね、早く使わなきゃって形になるからね。
わかりました。
まあ、そんなようないろんな作戦ができるから、デジタル化した後は
やりたい放題っていうことですね、
うん、そうやりたい放題、もうだから隠してタンス預金だとかそういうのはもうできなくなるよっていうことだよね。
そうですね、デジタル化されることによって透明になると、だからまあ闇の資金とかですね、うん、そういうものがなくなって、ある意味平等に税金、まあ、デメリットとしてはですね、そういう状態になるとお金を持ってる人っていうのが税金かけられて、ね、資産を失いやすいっていう時代になるという感じですかね。
だから資産はある程度持たせてくれるし、
はい、
だからどこかでその例えば資産10億円以上とかね、以上の人たちからまず資産税かけてきますとかね、
はい、
そうすることによってもう貧富の格差を減らすっていうことを政治でやりますっていうことを言えばみんな喜んでやるでしょ、貧富の格差是正って、そのためのこういう資産税ですっていうの。ただそれをいきなりやると文句が出るから、まず最初にデジタル化だよね。
そうですね、そっちに持っていくということですね、
うん、そう、デジタル化で現金というものを使えなくする、これが一番大事だよね。
はい、わかりました。そういう未来像が来るということですね。はい、はい。